感謝します。今このようにして、この今日の神様によって与えられた御言葉から、生まれた賛美を皆様と共に捧げられたことを感謝したいと思います。早速今日の箇所を開いていきたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書15章の12節から17節です。新約聖書ヨハネの福音書15章の12節から17節。前の方にも、聖書の箇所が出ると思いますので、聖書をお持ちでない方は前をご覧いただければと思います。新約聖書ヨハネの福音書15章の12節から17節、代表してお読みさせていただければと思います。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。今日はこのヨハネの箇所から主の語りかけを聞きたいと思います。この箇所はきっと聞いたことがある方もたくさんいらっしゃると思いますし、もしかしたら何度も聞いたりまた読んだりしたことがある、そのような箇所かと思います。またとてもシンプルで誰もが理解しやすい御言葉でもあるかもしれません。互いに愛し合いなさい、この互いに愛し合いなさいという言葉、とてもシンプルで理解しやすいですけれども、だからといって私たちはこの箇所を、あ、知ってる箇所だというふうに見落とさないようにしたいと思います。今日も新しく語ってくださる主に期待してこの箇所を読んでいきたいと思います。この互いに愛し合いなさいという言葉は、いわばキリスト教の代表的な御言葉ということもできるかもしれません。同時にイエス様ご自身も律法の中で最も大切な戒めとして、自分を愛するように隣人を愛しなさいという教えを挙げています。第一ヨハネの4章の7節から8節にはこのような御言葉があります。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神は愛ですというこの言葉、これはヨハネの福音書の著者でもあるヨハネが記した言葉です。このヨハネの福音書の冒頭でも、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというふうに、すべての始め、創造から神様がどのようなお方であったかということが書かれています。これは4つの福音書の中ではヨハネの福音書だけとても特殊なことです。他のマタイ、マルコ、ルカの福音書ではイエス様の奇跡やまたなされた御業がひたすら記されていますけれども、このヨハネの福音書だけはイエス様ご自身のご人格が記されています。神は言葉によって語られること、また光であること、そして愛そのものであること。もちろん他の弟子たちも用いられた素晴らしい器ですし、また私たちがこうして読んでいるのは聖書ですから、他の福音書と比べることはできません。すべて神の言葉で、すべて私たちに必要な言葉です。しかしヨハネは最もイエス様の間近にいた弟子と言えることができます。最後の晩餐の時も、新共同訳ではヨハネはイエスの胸元に寄りかかったというふうに書かれています。よく絵画で最後の晩餐という絵を私たちはイメージできると思いますけれども、イエス様はこうやってパンを裂いて弟子たちに渡す時に、このヨハネの福音書を書いたヨハネはイエス様の胸元に寄りかかっていた、まさに甘えていたような、そんなイメージです。またイエス様が十字架の上で死ぬ時も、 母マリアのことをあなたに頼んだよと言ってヨハネのことを自ら指名しています。そして何よりもヨハネは自分自身がイエス様に愛されている存在なんだということを誰よりも自信を持って生きていた弟子なのです。このヨハネの福音書の中でもたびたび自分のことが出てくるんですけれども、なんと自分を記しているかというと、イエスが愛された弟子とかイエスが愛されたものと自分のことを自己紹介しています。皆さん、これほどの自信ってすごいと思いませんか？この聖書という、当時はこうやって何百年も何千年も受け継がれるとはもしかしたら思ってなかったかもしれませんけれども、一つの書き記すものの中に自分の自己紹介として私はイエス様に愛されたものなんだっていうふうに書くことができる、それほど私はイエス様に誰よりも愛されている存在なんだということを確信していた弟子でした。イエス様を知ること、またイエス様の御心を知ること、そして聖書を知ること、その一番の方法はまず私たちがイエス様に愛されていることを確信することです。私たちはイエス様によって愛されているんだと分かったとき、そこに希望があります、また喜びが湧き上がります。今日私たちはこのヨハネの箇所を通して主が語られることに期待します。アーメンでしょうか？そしてこの御言葉一つ一つが私たちの乾いた魂に根付いて芽を出していくことに期待します。そのためにまず私たちがイエス様に誰よりも愛されているということを確信したいと思います。私たちがまずイエス様の愛を受けなければ、イエス様ご自身もまたイエス様の言葉も理解することができないからです。一言お祈りを捧げたいと思います。イエス様、今日この互いに愛し合いなさいというキリスト教の中では多く語られてきたこの御言葉から主が新しく私たちに語りかけてくださることを期待いたします。どうか私たちが新鮮な思いを持ってこの命のパンを得ることができますように、そして何よりも私たちがあなたご自身と間近で交わるために、まず何よりもあなたご自身が私たちを愛してくださっていること、誰よりも尊い命である私たちをあなたが愛し、また命を捨ててまでも私たちのことを愛し通してくださったことを今この場所で確信することができますように、それによって私たちはあなたの御言葉を知り、またあなたのご人格を知り、あなたご自身により近づくことができますことを感謝いたします。すべてのことをあなたにお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。それでは3つのポイントを持って進めていきたいと思います。1つ目のポイントは命をかけてです。命をかけて、12節から13節までをお読みしたいと思います。12節から、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。まずイエス様は私たちに一つの戒めを与えました。それは私と同じようにあなた方も互いに愛し合いなさいということです。ではイエス様の愛はどれくらいの愛だったでしょうか？それは人がその友のために命を捨てるくらいの愛です。まさに命を懸けた命がけの愛です。偉大な愛ですよね。これほどの愛を持ってあなた方も互いに愛し合いなさいというふうにイエス様は言われました。そして続いて、これよりも大きな愛は誰も持っていませんというふうに書いてあります。これよりも大きな愛は存在しないということは、最上級の愛を持って、もうてっぺん、もう上限振り切ったレベルの愛を持ってあなた方は互いに愛し合いなさいと言ってるということです。皆さんどうでしょうか？僕は非常に難しいなと思ってしまいます。こんな高いところから語らせていただいてますけれども、本来ならばそれに値しない人間です。本当に神様の恵みそのものによってここに立たせていただいていると思います。なのでこれは僕自身への自戒も込めて言います。命を懸けるほどに 隣人を愛するということ、これはとても難しいことです。この間の2月に2019年アカデミー賞、映画ですね、映画のアカデミー賞というのがありました。まあ、見た人というか結果を知っている人いますか？あんまりいないですね。あんま映画好きの人がいないんでしょうか。まあ、そこで作品賞という賞があります。まあ、いっぱい脚本賞とか、まあオスカーとか、あの俳優賞とか主演女優賞とかいろいろあるんですけれども、その中で作品賞というものがあります。作品賞とはその年のアカデミー会員が選ぶ一番の作品を選ぶ賞です。つまり作品賞を取るということは、その映画が2019年最も優れた映画だということです。では今年はどの映画が作品賞を取ったかご存知な人いますか？全然いないですね。グリーンブックという映画が作品賞を取ったんですね。まあ、ちょっと紹介したいと思うんですけど、まあ、そのまま、ネットにあった紹介を読み上げるんですけれども、人種差別が色濃く残る1960年代のアメリカ南部を舞台に、ニューヨークの高級クラブで用心棒として働くトニー・リップは、乱暴で無教養だが口が達者で何かと周囲から頼りにされていた。クラブが改装のため閉鎖になり、しばらくの間無職になってしまったトニーは、南部でコンサートツアーを計画する黒人ジャズピアニストのドクター・シャーリーに運転手として雇われる。黒人差別が色濃い南部へあえてツアーに出かけようとするドクター・シャーリーと、黒人用旅行ガイドグリーンブックを頼りにその旅に同行することになったトニー。生まれも性格も全く異なる2人は、当初は衝突を繰り返すものの、次第に友情を築いていくというような映画なんですけれども、いや、この、主人公のトニーっていう人は白人なんですね。で、クラブの用心棒として働いているので、まあ、何か変なやつがいたらこう、まあ、ぶん殴ったりして追い払っていた、そのような用心棒だったんですけれども、あるその当時の1960年代っていうのは本当に黒人差別がたくさんあったので、しかもアメリカ南部特に色濃く黒人差別があった場所で、黒人ジャズピアニストのすごい天才ジャズピアニストと呼ばれていたドクター・シャーリーという人物が、その用心棒に私を車に乗せて、色濃く人種差別が残る黒人の場所に私を連れてってくれっていうふうにお願いするわけです。まあ、白人のトニーはもう強い、腕っぷしが強いので、まあ、この人になったら任せられるだろうと言って、まあ、その黒人のジャズピアニストは車に2人で乗って各こうジャズクラブみたいなところを転々とするっていうお話なんですけれども、まあ、最初トニーはもうバリバリの白人なので、なんだ黒人なんかと思いながらも、けみたいな感じで、でも金くれるからいいやと思って車に乗ってるんですけど、だんだんとなんで黒人が差別されてるんだろう、こいつはこんなに悪くないのになんでこんなに悪く差別されてしまうんだろうと疑問を抱きつつ、まあ、2人が車の中で友情をこう築いていくっていうお話がグリーンブックで、そしてこのグリーンブックが作品賞を受賞したんですね。まあ、という、まあ、今のアメリカだったらまあ受けるだろうなっていう黒人差別にスポットを当てた映画です。なのでその作品が作品賞を取ったということは、きっとアメリカ人全員が大喜びだと思いますよね。お、よく言った、こんな黒人差別は良くないよっていう映画が作品賞を取ったなんて素晴らしい時代だって思うじゃないですか。けれども実は違います。実際アメリカではどういう声が起こっているかというと、アメリカの黒人の人たちにはこのグリーンブックの作品賞受賞に対して大炎上してしまったんです。え、なんでって思うかもしれないんですけれども、なぜだと思いますか？このグリーンブックという作品が白人側の視点でしか見ていない黒人差別克服の映画だったからです。つまり多くの白人のアカデミー賞っていうのはアカデミー会員っていう人が投票して選ぶんですけれども、その多くのアカデミー会員はほとんどが白人です。なのでそういうグリーンブックの白人が黒人のことをこう認めて友情を築いていくという映画は、まあ俺ら白人もこんな過去があったよな、でも今こうして黒人を理解している時代になった、俺らも成長したもんだよっていうような意味で作品賞にあげたんじゃないかっていう黒人の声が巻き上がって、これはもう結局のところ 白人は正しいっていう白人賛美映画ではないかっていうぐらいまで論争がどんどん湧き上がって、まあ、今ではグリーンブックは作品賞を取ったんですけれども、アメリカではもう大批判を浴びてしまったという映画なんですけれども、まあ、詳しくはもしかしたら上映されてるかもしれないので見てみてください。と、まあ、僕はこのようなアメリカの今の状態を見て、つくづく互いに愛し合うというのは難しいことなんだなというふうに思いました。片一方が俺は愛してるんだよ、なんでわからないんだよ、俺はこんだけ愛してるのにといくら言っても、相手側がいやそんなのは愛してるって言わないよ、それは私にとって愛じゃありませんと思ってしまえばそれでおしまいなのです。厳しいようですけれども、自己満足の愛は、また自己満足による愛の行動はただの偽善になってしまいます。イエス様が求めるのは、そのようなただ自分がいいから、自分は愛を行っているよ、相手がどう思うがこれは自分にとって相手に対する愛なんだって相手が嫌がってもそれをやるっていうことは、イエス様が求めるような最上級の愛ではありません。では一体どうすれば私たちは互いに愛することができるのでしょうか。まあ、この箇所は15章なんですけれども、少し戻って15章の最初の方には、イエス様がブドウの木で私たちがブドウの枝であることが書かれています。まあ、ここも有名な箇所かもしれませんけれども、イエス様というブドウの木に私たちがつながっていなければ、ブドウの枝である私たちは枯れてしまう、そのようなことが書かれています。15章の9節にはこう書いてあります。父が私を愛したように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。まず私たちがイエス様の愛を存分に受けて愛の中にとどまること、それしか方法はありません。なぜならば私たちの内側には本当の愛は存在しないからです。弱い罪深い肉の塊です。だからこそイエス様の愛を求める必要があります。イエス様の愛の中に私たちはとどまるときに、その受けた愛を隣人に受け流すことができるんです。今日すべてのここにいる人がイエス様からの愛を受けたいと思います。イエス様からの本当の愛を私たちが存分に受けて、私は愛されている、私はイエス様によって愛された子供なんだ、そのような確信を得るときに、初めてイエス様から受けた愛を鏡のように反射させ、イエス様からの愛を受け流すことができるんです。次のポイントに入りたいと思います。2番目、選ばれた人。14節から16節をお読みしたいと思います。だ兄弟、力強い声で読んでいただけますでしょうか。14節から16節、せーのと言ったら一緒に読みたいと思います。せーの。任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。メン。イエス様はご自分が神であるにもかかわらず、私たちのことを友というふうに呼んでくださいました。これもヨハネの福音書独特の表現です。本来ならば神とは人間とは遠く離れた存在です。このような罪深い人間とは決して交わることのなかったはずの聖なる聖なるお方なのです。しかしヨハネは知っていました。イエス様が主人としもべという関係ではなく、それを超えて本当に身近な友として接してくださっていること、 これはイエス様が弟子たちにへりくだった姿勢の一つだということができます。本来ならばこの地上に来られたとしても神の子として私たちがイメージするような神の子たるような存在としてこの地上に来た時に光り輝いていて人々からははーと言って崇められて私が神だと言って人々を引き連れることもできたはずです。なぜならば神ですから。しかしイエス様はそうはされずに人としてこの地上によって生きることを選ばれそしてこのような罪深い私たちでさえも友というふうに言ってくださる。それほどまでにイエス様はこの地上においてまた今日までもへりくだられたお方なのです。これはイエス様ご自身がへりくだる愛を実践した姿です。自らが私たちの模範的存在として行動をしてくださったと言えます。そのようなイエス様が私たちのことを選んだのだというふうに言ってくださいました。今日覚えてほしいことがあります。それはここにいる皆さん一人一人がイエス様によって選ばれているということです。何に選ばれたと思いますか？それは一つの任務を遂行するメンバーとしてここにいる一人一人が選ばれました。その一つの任務とは16節に書かれています。16節、それはあなた方が行って実を結びそのあなた方の実が残るためであり。実を結ぶこと、それが私たちに託された任務です。この実とは何のことだと思いますか？福音を述べ伝えることによって信者を獲得することでしょうか？また癒しの御業を求めて人々の病を癒すことでしょうか？問題を解決するための奇跡が起きることが実を結ぶことなんでしょうか？実を結ぶこと、それは人を愛することです。第一コリントの13章の13節にこのような御言葉があります。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。イエス様はこのヨハネの箇所で消えていくような実ではなくて残る実を結びなさいというふうに命じています。それはあなた方が言って実を結びそのあなた方の実が残るためでありというふうに言っているからです。いつまでも残るもの、それはこの聖書に書かれている通り信仰と希望と愛です。そしてその中で最も優れているのは愛ですとはっきりと断言しています。イエス様は私たちを選んでそして任命し命じられました。それは行って出て行って実を結びなさい、行って人々を愛しなさい、私がしたようにあなた方もへりくだって愛し合いなさい、愛の実を結びなさい。これがイエス様の戒めです。また第一コリントの同じように13章にこのように書いてあります。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましい奴隷やうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。福音を述べ伝えるということはもちろん大切なことです。私たちが宣教命令としてイエス様から命じられたことなので、これももちろんイエス様が命じた私たちへの任務ですけれども、また人々の病を癒すことも当然神様が求めておられることです。そして先ほども素晴らしいワーシップチームがワーシップを捧げてくださったように、賜物を生かしてそれぞれのさまざまな奉仕をすることも主が求めておられることです。しかしそこに 愛がないならば、愛の実をそこで結ぶことができないならば、何の意味もないのです。このセアキリスト教会においても、愛の実を結ぶ教会でありたいと願います。アーメンでしょうか？アーメン。三つ目の最後のポイントに入りたいと思います。最後は愛です。17節を読みたいと思います。17節、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。そうは言ってもですよ。今この与えられた神の家族のために、じゃああなたは死ねますかと言われたらどうでしょうか。実の家族ならばまだしも、普段は離れたところにいる神の家族、教会員です。命を懸けて愛すること、隣人を自分自身のように愛すること、そうは言っても会社に行ったって嫌な人はいるし、教会に行っても会う人会わない人いると思います。僕はいます。罪深い人間ですから。しかしイエス様はそのままでいることを願っておられる方ではありません。先ほども言いましたけれども、僕もそのように会う人会わない人がいる罪深い人間だから、このように分かち合っています。イエス様はそのまま、この人は会わないから、この人は話が通じないから、この人は価値観が違うからと言って愛さないという選択肢を選択することを望んではいません。ギリシャ語でいう愛には3つの種類があります。3つのうちの1つはエロスという種類の愛です。これは自己中心的な愛を言い表す言葉です。何があっても自分が愛されればそれでいいという、もう他者は関係ないという自分中心的な愛を言い表す言葉がエロスという種類の愛です。もう一つがフィレオという愛です。これは相互が互いに要求し合う愛です。わかりやすく言うとギブアンドテイク的な愛です。私たちは互いに愛し合うというふうに聞くと、このフィレオの愛のことだというふうに勘違いしがちです。しかしイエス様の言う愛はこのフィレオの愛ではありません。なぜならフィレオの愛は愛をギブとして捧げるならば、自分にもその分だけの見返り、テイクを求める愛だからです。つまり見返りがなければ、自分の利益がなければ相互の求める愛ですから、もうじゃあこの人は別にこれだけ愛を捧げても見返りがないんだったら別にこの人とはもう距離を置こうっていうふうになってしまう、そのような愛がフィレオだからです。イエス様の言う愛とは、自分の見返りは求めない、自分にはこの人を愛することによってもしかしたら利益はないかもしれない、別にこの人を愛したからといって自分に良いことが起こるわけでもないし、もしかしたらその愛する対象の人は自分のことを嫌い続けてるかもしれないし、相手はこの人のことを合わないと思い続けてるかもしれない、それでも相手のことをただただ愛する、イエス様の言う愛とはアガペーの愛なのです。当然このヨハネの箇所で使われている愛し合うという言葉にもこのアガペーの愛が使われています。ピアノの奏楽をお願いしてよろしいでしょうか。フィレオの愛を実践することは割と簡単なことです。なぜならギブ&テイクが実践できる人とだけつながっていればいいからです。相手も自分のことをよく理解してくれる、 自分も相手のことを好きだから愛することができる、まあ、まさに世の中でいう友情のような関係ですよね。この人は価値観も合うし、この自分がこの人に愛を注げば相手も同じように自分に愛を注いでくれて、相手も好きだと言ってくれる、自分も相手のことを好きだと言える、それはもう関係が出来上がっているから、そのような場所に留まることは絶やすいことです。それは友達ですから。しかしイエス様が求める愛というのはアガペの自己犠牲の愛です。自分が嫌だと思う相手でも、たとえ自分が傷つけられようとも、自分が嫌な思いをしようとも愛することができる、そのような愛がイエス様が私たちに命じられたアガペの愛です。イエス様、それじゃあ余計に厳しい難しい戒めじゃないですか。そんなこと私にはできません、まあ、そのように僕自身も強く強く思ってしまいます。しかしイエス様は16節でこう言いました。あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。私たちは主イエス・キリストの名によって祈る特権が与えられています。そしてイエス様の名によって求めるものは何でも何でも父が私たちにお与えになるとはっきりとおっしゃってくださいました。だから今日皆さんと共にしたいことがあります。主イエス・キリストの御名によってお互いを本当の意味で愛することができるように祈りたいと思います。この聖キリスト教会はリンチが与えられました。本当に長い間祈り続けてきたリンチが与えられました。また長い間祈りが積まれてきたデイサービスハレルヤも始まりました。素晴らしい意見が与えられて、また長い間ユース世代として仕えてきたメンバーが卒業して、初めてビンヤードという新しいグループも生まれました。まあ、他にもさまざまな神様による恵みというのはもう言い上げたらキリがないですけれども、教会はこのセアキリスト教会は新しいシーズンにすでに突入しています。新しい領域へとすでに突入しています。奉仕も増えることでしょう。働き手はさらに必要になってくることでしょう。多くの働きやまた恵みや証が生まれるシーズンときっとなることでしょう。しかしそこに愛がなければ何の意味もありません。私たちが本当の意味で互いを愛し合い、アガペーの愛でたとえ苦手な人がいたとしても、私がイエス様から受けた愛で相手のことを愛することができなければ、イエス様の戒めを守るとは言えないのです。僕は息子が生まれてから何度もこの教会で言われたことがあります。それはゆうとくんの小さい頃にそっくりね、僕もまた私もこの顔、このまさにこの顔を抱っこしたわよしたよっていう風にもう何回も何回も言われるんですね。もちろん嫌だって言ってるわけではないですよ、まあ、あまりにも多くの人がそう言ってくれるので、まあ、最近当たり前すぎて気づかなかったことに気づきました。それは多くのここにいる信仰の先輩方、兄弟姉妹に僕は育てられてきたんだなということです。そして何よりも感謝なのは、そのような本当に血のみ子だった僕の成長を見守り、そして大人になってこのような講壇の上から偉そうに聖書を語っている自分を自然と受け入れてくださっているという事実です。もちろん、まあ、皆さんは皮肉ではなく立派な信仰を持っている方々なので、聖書の言葉は聖書の言葉として受け取ってくださっているのだと思いますけれども、しかしそれでも私たちは弱い人間ですから、まあ、こんなに小さな望むくんとかをいじめてた 悪ガキだった人のメッセージを聞くのには抵抗のある人ももしかしたらいるかもしれません。しかしそれでも僕はこうやってメッセージを語らせていただいた後は、もう本当に多くの兄弟姉妹の方々がメッセージ語られました、今日のメッセージありがとうございましたと言って握手をしに来てくれる。これは別に僕が何か成し遂げたとかそういうことを言ってるわけではありません。しかしそうやって今日のメッセージ主によって語られましたっていうふうに僕のところに来てくれるときに、あ、これは本当のアガペの愛なんだなというふうに思わされます。そして同時に僕もそのようにして世代を超えて愛さなければならないなということをこのメッセージの備えをしているときに強く教えられました。なぜ今まで役員のために祈ってこなかったのか、ユースばかりに目を向けて触れ合いの庭のためになぜ自分は祈ってこなかったんだろうか、時になんでユースミニストリーのことを分かってくれないんだ、なんで理解してくれないんだという気持ちになったことも正直あります。けれど今日イエス様の名によって祈りたいと願います。このセアキリスト教会を、この教会の兄弟姉妹をアガペの愛で愛することができるように、今この教会で実際に争いが起きているとかそのようなことを言いたいわけではありません。しかしこのセアキリスト教会が新しいシーズンに突入して、もう4月を経て新たなミニストリーが立ち上がり、またハレルヤのデイサービスも本当に活発に働きが始まっていて、またそれぞれのグループも新しいビジョンが与えられて、もうすでにこのセアキリスト教会は新たなシーズンに突入しています。だからこそ私たちは忙しい奉仕や、またやらなければならない目先のことばかりにとらわれてはいけません。私たちが何よりも必要なのは本当のアガペの愛でお互いを愛すること。たとえ気が合わないとしても、たとえ価値観がこの人は合わない、話が通じない、何言ってるかわからないと思うようなことがあったとしても、イエス様は言われます。それでも愛しなさい、それでも愛し続けなさい、行って愛の実を結びなさい。今日改めて私たちはイエス様の愛で本当の意味で愛し合う共同体となりたいと願います。目を閉じて今それぞれイエスキリストの名によって祈りたいと思います。バンドメンバーの方も出てきていただけますでしょうか。どうかお立ち上がりできる方は共に立ち上がって祈りたいと思います。イエス様は聖書の中で言われました、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになる。今日私たちはイエスキリストの名によって祈りたいと思います。私たちの肉の努力によって相手を愛そうとするならばそれは不可能です。なぜなら僕自身もここで語らせていただいている僕自身も弱い人間だからです。時になんでこの人と会わないんだろう、そのように思ってしまうこともあります。しかしイエス様の御名によって祈りましょう。イエス様の御名によって求めましょう。それは何か、あなたの愛を私たちにまず注いでください。そしてアガペの自己犠牲の愛でこの教会一人一人の愛する兄弟姉妹のこと、またこの教会から出て行って職場の人々、バイト先の人々、学校の人々、全ての人々を愛することができるように、イエス様の愛をまず私たちが受けて、ここにいる全ての人を本当の愛で愛することができるように共に祈っていきたいと思います。どうか声に出せる方は声に出して共にイエス様に求めて祈っていきたいと思います。イエスキリストの名によって祈っていきたいと思います。ハレルヤ。